はい、7月20日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、はい、お願いします。
はい、行きましょう。本日のお相手はお久しぶりです、ともきです。
はい、君の水槽を食べて荒垣信也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
どうしたんですか？
お久しぶり。
お久しぶりです。
おかえり。
お疲れ様でした。先週、うん、ちょうど先週、
はい、
2時間後に本番を迎えたともきです。
おー、
先週の2時間後
今頃ね、あのね、ラジオでも喋ってたんだよ、ともきは今頃ね、あ
の
も
う先週の
交代になるために今頃もう テンションを、ね、上げるために一人集中してんじゃないかって。
いや、もうあのみんなでやってました。あの特攻隊の飛行服を着て、
もうこの時間から
もうあのその直前までケネだったんだ。
あ、
でも脱いでたかな、この時間は。もう一回ゲネで1時間50分くらいか、約、うん、まあ、約2時間ぐらいの丸々、まあ、リハーサルですよ、通してやったから、もう汗だくなったから、もう急いで外に干して乾かせそう、ファブリーズして
乾かして。暑そうだったもん。
どうでした、無事終わりました？
無事終わりました。完全にねロスってますね。
あ、そう、
明後日ライブなのに。
明後日ライブなのに
まだ気持ちは永遠の1秒、ま、
終わってこの打ち上げも終わった後に、あ、終わっちゃったなってなって、本当に打ち上げも3日間もう飲んでたんだ。
やってたね。
3日間、
金曜日、木曜日、初日、先週、ちょうど先週で、2日目金曜日終わって、先週楽終わった後に、はい、まあ吉田妙子さんと平進先生がご一緒だったんですけど、はいはい、やっぱ本番終わってバラシ終わってってなったらもう10時前とかなってるんです
よ、はいはいはい、
そっから打ち上げやろうってなったら、まあ、やっぱお二人の体力的には
厳しいもんね。
厳しくても不参加ってなるぐらいだったら、うん、翌日に打ち上げやろうって決まってて、はいはいはい、まあ、それでもうバラシ終わってからじゃ解散ですってなってたミーティングの本当に直前ぐらいに、まあ、今回座長をやってた、うん、ハッシュタグの福地亮君が、はいはい、亮ちんが、やっぱ飲みたくないってなって、で、メンバーで飲みたいよなって言って、行ける人だけ行くかっつって、もうそのままそこで募って、うん、8名か9名ぐらいと、うん、照明の棚原さんと、チャタンの
チャタンで飲んだの。
チャタンで、
はい、どこで飲むかってなったんですよ。
帰るの大変じゃない、
今から那覇行くかってなったんですけど、うん、この間牧山さんも会ったリュートが、
はいはいはい、チームジャスパーの、はいはい、
チームジャスパープラスの、はい、津波リュート君がね、うん、リュートが読みたんだと、
う
ん、
あ、そうだね、
今から那覇だったら僕は参加できないですと言ってて、いや、リュートは今日、まあ、千秋楽に出てたから、うん、一緒に飲みたいなって、
打ち上げたいね、
どうせじゃあもう間取って裏添いぐらい行くかっつって、昼間行けないですかねみたいなのを言ってたんだけど、
だんだん北になってきて
、うん、って言ってどうするって話だったら、リュートの親父が茶炭でバーやってると、
お、
安くで行けますと、
お
どうすかっつって、してどうするって車止めれるってなって、止めれますっつって、朝まで大丈夫大丈夫、じゃあ俺らもう結構車で寝るわっつって、
あ、
だからもう行こうっつって、
はい、そうね、車持ってる側からしたら車止めれるところがね、まあ、帰るのも大変だけど、
そうなんですよ。
それで金曜日でしょ、
で、
ま、土曜日の大打ち上げ
で、土曜日の、公式のこの永遠の1秒の打ち上げはくも字で、はい、やりまして、うん、でその日ももう7時ぐらいから飲んで、2時3時ぐらいまで飲んで、
はあ、何時から、
夜7時、
あ、7時から、
夜7時にそれスタートして9時半ぐらいに終わったんですよ。
でも、
まあ、そ
こ
から、
まあ、がね、
はい、進む先生たちは帰られて、うん、お疲れ様でした、いや、 まだ飲み足りねえなってなって、僕お店休みもらってたんで、
はいはいはい、
まあ、打ち上げだし、
うん、
でも近いから友樹のとこ行けないのかってなったんで、うん、もうあゆみさんに速攻連絡して、ちょっと僕がオープンバンってやるんで、うん、9時半ぐらいにもう開けていいですかって、10時オープンなのに、
あ、
僕一人走ってお店行って
オープン準備して、
うん、で、まあ、いいよっていうことだったんで、まあ、15、6名ぐらい連れ
て、
ほぼじゃあ貸し切りぐらい、
まあ、でも奥の席に詰めて普通にオープンして、
でまた日曜日も
で、日曜日は昼12時からビーチパーティー、
はあ、
で、このインヘリット沖縄の
12時から、だって8時間9時間じゃやってたってこと、
はい、今年3部作やったその出演者とか関係者みんな呼んでの大打ち上げ、このインヘリット沖縄の今回の電池陣プロジェクトの大打ち上げっていうことで、日曜日
これとも キさんあれじゃないですか、永遠の1秒のロスっていうよりも、はい、打ち上げロスになってんじゃないの。いやいや、
飲みすぎだよ。
いやそう、3日間ともだから、うん、
こういう飲みでしょ、
公演は終わったと、うん、で次の日打ち上げ、うん、でその次の日も大打ち上げでビーチパーティー行くと、うん、そのビーチパーティーの日曜日までの、うん、この本番終わった後の2日も毎日稽古で、昼から顔合わせて稽古してってやってたメンバーといつものように毎日会ってたんですよ、
はいはい、まあ、延長上というか、
延長上打ち上げでもあって、はいはいはい、おいっすっつって乾杯して酒飲んでっていうのを日曜日まで普通にやってたんですけど、その終わって帰るときにこうもう明日から普通に今もいるけどもうみんな会わないんだよなってなって、そうっすねってなってそっから今週の月曜日ですよ、うん、本当に寝ててもう昼1時2時ぐらいからいつも稽古やってたんで、もう11時半とか12時ぐらいにはパッて起きてたんですよ、うん、この1ヶ月ぐらい、はいはい、だから月曜日普通に家で日曜日ビーチパーティー終わって酒飲んで帰ったけど、帰って11時半ぐらいにバーンって目覚めて、わーって時計探して見て11時半だ、あ11時半だ、あギリギリ、あそっか稽古ないんか、
うわうわうわうわ怖い怖い怖い怖い、
でもう1回寝れるやってなって、最初はよっしゃもう1回寝れるって寝て、で4時過ぎぐらいに起きて、うん、でそのまま、まあ普通にお笑いの傾向があるんでオリジンの、はい、準備してたんですけど、なんかいつもとテンポが違うから準備する
ゆっくりでいいんだ、
ゆっくりで、いつも本稽古、その永遠の1秒の本稽古は6時スタートだったんですよ、
うんうん、ちょっと早いんだ、
7時なんですよ、うん、6時に家出るっていうのでちょっと罪悪感を感じつつ家出て、
あ
6時5分
間に合って、本当、まあ、稽古じゃな、稽古だったら間に合ってない時間というか、
相当センチメンタルになってますね。
そうで終わって
本当に
稽古行って、うん、稽古終わって
身も入らんかったでしょ、稽古
多分いつも通り、いや普通に稽古して、
うるせえなみたいな、
面白いなみたいな楽しいなってなったんですよ、お笑いの稽古久しぶりに来て、
ただいまホームはここだと、は
い、長いお休みありがとうございました、はい、つってわーって、うん、アホみたいに笑いながら、
アホみたいに
稽古をやってであの普通にいつもあの1時12時過ぎ1時ぐらいまであのマックに集まってディスカッションしてたりとかしてたから、
あ、まあ、A の1秒の方はね、
もう12時1時ぐらいから4時間ぐらいしか出勤してなかったんですよ、うん、お店も
バーの方、
久しぶりにだから終わって、うん、オープンぐらいからすぐ行って、うん、やった時に本当に あいつらと会ってねえなっていうのから、
早くない
1日だけだ
よ、1日だけですよ1日目からですよ、
相当ロスってんな、もうあれじゃないか、お笑いライブの練習もさ毎回ディスカッションしに行ったり
それでだから、うん、その日の大体みんなだから打ち上げ終わった次の日にもう無事全部終わりましたってフェイスブックをみんながバーって書き出して、
ね、
長い文書いてるのとかを見てると、うん、もういいねをしてコメントまでしたくなるっていう、で
僕なんかほらあったさ、トモキにさ、リュウトがもうなんか
書いて、
もうトモキさんに会いたいみたいな、
そうリュウトとめっちゃ仲良くなったんですよ
なんだわその顔、
リュウトとめっちゃ仲良くなってあいつ今23ぐらいで結構なんか5個ぐらい年離れてるんですけど、なんかすごい懐いてくれて、
なんなんだ
って
これ、
そうだから日曜日の帰る時も僕らビーチパーティー昼12時からやってるって言ったじゃないですか、うん、9時ぐらいに終わったんですよ夜、はい、みんな解散していって、はい、どうするかってなって、
まだな、
そう飲み足りねえなってなったんですよ、遊んで遊んで汗かいてから酒も抜けてるから、
飲みたくないでしょ、
飲みたくねえってなって、
飲まないよ、
いや飲みたくねえってなって、でもこの辺居酒屋知らんしなっつって、もうみんなでスポッチャ行って飲みながら遊ぼうぜっつって10時ぐらいから
青春してるんだ、
夜10時ぐらいから6人ぐらいでスポッチャ入って、でもそっから夜3時まで夜中ずっとスポッチャで、
えもう本当に センチメンタルが織りなす技なの、そのミラクル
ジャーニー、
ミラクル1位だよな
だもう3時になっても本当にだからさすがにもう帰るかってなって、その帰るときにでももうこれで帰ったらもう明日から会わないんだよなってリュウトが言い出して、
うん、もうなんかもう寂あれじゃん、もうお家に帰ったらなんかもう寂しいねみたいな、もう
あのさ
付き合いやったのねカップルみたいな
恋愛、
だから次の日のフェイスブックにリュウトがトモキさんにもう会いたいって書いて、俺もだと思って
っていうか普通に
俺もだよって送って、
普通に遊べばいいさ、うん、まあ、変な話、
そう普通にじゃ遊べばいいですけど、でもあっちもねやっぱだから次の公演とかが決まってたりとかして稽古があったりしても合わないですよスケジュールが、
でもねこんな友樹を見るのは初めてで
しょ、いやだから初めてですよこんな、
まあ、だから今までねお笑いとかってどうしてもちょっとしたライバルじゃないけどあるじゃないですか、芸人同士ないくら仲良くっても、うん、そこまで仲良くなれないっていうか、なんかこう、
まあまあでも言ったらオリジンで言えばいつでも会えるし毎日稽古あって、だから別にそんなのないですし、その1個ライブボーンってやってうわーよかったって、なんか単独ライブだったユニットライブとかやった後とかもどうせ次の日また事務所行ったらいますし、昨日疲れたとかって言い合えるじゃないですか、
まあ、
それで今まで大勢さんの舞台とかに出させてもらった打ち上げの後も、はい、うん、結果事務所行ったらしんさんとかいるじゃないですか、秋山さんとかみんな
扱い軽いっすね、うちね扱い軽いよね、
じゃあだお疲れしたっつって、
あ、そう、あ、そう、もうどうせ明日もあるから別にいいやみたいな、
そう、だから会えるじゃないですか結果、うん、会えないんすよ、
会えるさ
お前恋してるんじゃねえか、お前。いや、じゃあだから
見に行けばいいし、
でもな俺な分かった、インヘリットのね、毎年やってるさ、はい、3部作とか、はい、インヘリットに集まる理由は多分ここだと思う、一番は、
まあ、仲がいい、
仲良くなってる、
いや、もうまずメンバーが
気持ちロスるっていう、
よかった、うん、すごい、だからよくもうずっと一緒にいたんで、
いいよお疲れオリジンお疲れ、
お疲れね、俺らもさ初めて日付変更戦やった2013年、あの時はみんなロスになったのよ、
そうですね、
ロスなりましたよあの時は、
うん、だけどもうその次の年から慣れてるから
違う、もう
普通になってた、
そう、第2回以降、
ね、第2回の時は1ヶ月70作品プラスアルファをやったから、
そう、前よりも
終わったらすぐクリスマスとか年末だったんですよ、だからもうみんな疲れ果ててた、
そう、
もういいよやみたいな、1ヶ月はいいよやみたいになって、でも戻したけどやっぱ
もう慣れてるもんな、
打ち上げはわーってね、もうなんか弾けてやって、うん、なんだかんだでね、また来年やりましょうとか、演劇に関してはほら、また次どっかで同じ共演するだろうしってのもあるし、うん、なんだかんだでね、プライベートとかでも飲みに行ったりとかは、ね、うん、
うん、
じゃあインヘリットさんみたいに俺らもバーベキューやるか
冬ですよ日付終わったらもう年末ですよ、
そうだな
どこも開催してないですよ、
大ビーチパーティー、
大ビーチパー誰も来ないはずな、
ガタガタ震えながらなんでビーチパーティーにしたのって誰か言ってますよ絶対
ツイキャスの方で群馬のアリゾーさんから、はい、つーか明日バイアスロの二次予選じゃない、
いやそうなんですよ、
今のあれでしょ、今の細野、あのこのインヘリット漫談はしてあるんでしょ、
いやいや、しないしない、するか、
ネタ見せでしょ今の、
しないよ
何やるの漫談、
いやもう漫談、まあもともと
どういうこともあんだって、
いやだからバイアスロン
なんで、トモキ一人で出てるんですよ今回、
今回僕ピンで出てて、
えココリッチは
ココリッチエントリーしないっつったから、なんでよってなって、だからもうピンで出たんですよ
マジで、
はい、
なんであんなにいつもいい成績残してたの、あ今日今回は出ないんだ、うん、あそういう、まあまあ、ココリッチの取り決めで、
いや言ったら去年もエントリーしてなかったんですけどね、
え去年、
去年してるよ、
去年してました
っけ、だって去年敗者復活戦のことで上がったさ、
いろいろね、あって出し忘れみたいなのとかがいろいろあったのか、なんかあって、まあ、プロデューサーからもなんかいろいろお言葉いただいたりとかもして、で出れたんですよ、で、まあ、決勝にも出れて、まあ、今年もだから去年の敗者復活からじゃなくて、もう正式に行って決勝行ってでやるかなと思ったら、今年エントリーしないって言ってたんで、ってなって、
あらそう、
そうだから僕2日前前日にも秋山さんからも締め切りの前にココリッチだけにまず連絡来たりとか、どうするの、
オリジンの締め切りを一個作っといて、は
い、
まあ、言ったらどうせ忘れるメンバーもいるから、
もういるから、まあ、去年のことも
あるから、そうちょっと早めに締め切りして、でコーナーいいって、で、まあ、何組かまだ忘れたりとかして来てないよって言って、で返事が来ない、でもう本当の締め切りの前日に来てないってなって、でも今日にまでだったら間に合うから今日中にもう一回確認してって言ったら、やっぱり今年は出ませんってなったから、ともきに、ともあれピンでやるかつって、
うん、じゃあピンでやりますって言って、ピンでエントリーします、で僕はピンの時のネタで、ああいう賞レースとかに勝てるようなネタがないんですよ、
漫談で、
いや漫談というかもうネタ自体コントとかでも、うん、ないから、とりあえずエントリーして出て、ちゃんとこういうのには参加してます僕はっていう、参加することに意味があるっていうあれで、単純に予選みんなガチガチで緊張して、みんな予選やる中一人めっちゃ楽しんでやろうと思って、もう楽しんでやりに行って受かるとも思ってなかったんで、ピンだったので行ったら準決勝上がってて、ホームページ見た時に、ホームページも僕その日寝てて見てなかったんですよ、12時ぐらい、したらマネージャーからの、準決勝上がった皆さんおめでとうございますみたいな、次の準決勝の予選 の、 時間帯っていう連絡が来たんですよ、僕に来たから、
まあ、エントリーが必要だな、また別で
エントリーちゃんとし直してねっていう、この準決勝に上がった人たちにっていう全体メールが僕に来てたんで、うん、なんで俺に来てるばと思って本当に最初なんで俺に来てるばと思って、
間違ってないよ、
バッペってもう一回全体に送ったんから、
ね、
落ちた人にも準決勝上がった人にもみんなに送って、上がった人はエントリーして
自分で確認してくださいねっていう、
はい、っていう意味だと思って、一応確認のためにホームページ開いたら俺の名前あったから通ってると思って、
そうだからね、13組かな、準決勝上がったのが、うん、だ一応もうだからこっちはちゃんとさ、もう目覚ましセットしてから12時に12時になってから、あの琉球朝日放送 の、 あのバイアスロンのホームページを更新したら、はい、あれなんかさ、こうだんだん浮かび上がるわけ、はい、
じゅわーって、
じゅわーって最初バイアスロン の、 あの旗というかロゴみたいなやつがあって、そこからなんかゆっくりも浮かび上がるから、最初誰も通らなかったのかなと思うくらい名前が出てこなくて、ね、でアイウェイを順でこうふわー
ふわーふわー、左側から出て右側出るみたいな、
だからあれも全部メモりたいのに、なんかこうこっちメモってる間にこっち消えて、もう一回やり直しみたいな感じになって
だ俺の名前あったから、あえーってなって、
もうすごいね、
あれ、どう、まずコントやったんで、うん、あれで通るかというか、僕はもうわーってやるフィットネスガラハっていうキャラ、
あれコントなの、
一応コントとしてもうだってトモキではないので、まあ、
衣装は使ってるからね、は
い、衣装を使ってわーっつってやるから、それでネタ思いっきり楽しんで勢いよくバーンってやって、楽しんでお疲れしゃーっつって帰ってきたんですよ、もう受かるとも思ってないから。
いやでもすごいじゃんね、
ホームページで12時発表って言って、うん、で一応この準決勝のためのこの時間のエントリーとかもあるから送んなきゃいけないんだけど、見てないのに、ともきみたいにこのホームページで見てないのに、マネージャーのメールで、しかも結構業務的というか、じゃあ次の準決勝の時間お知らせ、あの連絡くださいっていうのを先にメールしていいものかどうかと、一応悩みはしたんですよ。
自分らで見つけて
喜ぶのを、そうそうそう、喜んで、だから合格発表を先に見た友達に受かってたよって言われたら嫌じゃないですか。だから一応12時半ぐらいまで待って、でその時すっとこどこいとやり取りしてたら、すっとこどこい見ましたって言って、でツイッターとか見たら下里も見ましたって言うから、もういいかなと、
まあ、まあ何組かもう見てた
ね。そう見てたらこうね、やっぱ早くワクワク、そういう人はもう12時の時点では見てると思って、うん、もう いいやと思って送って、うん、そうだからトモキがそういう状態、
そう俺そういう状態で見て、だから僕は受かっちゃったっていう感じだったんですよ。受かると思ってなかったから本当に。
えじゃあ次のネタがまだ
で、次のネタが僕も漫談なんて一回もやったことないので、うん、ピンの時にキャラ漫談みたいなのあるんですよ、もうキャラクターになりきって三八の前で喋るみたいな。
じゃあもうさっき言ったインヘリット漫談が一番いいかも。
いやいやできないできない、
細野十郎漫談は。
いやいやできないできない、
特攻隊についての
怒られるわ、
ツッコミを入れていくっていう。じゃあ
ツッコミという特攻をねぶち込んでいくみたいな、だからそういうのを言ったら怒られるんですって本当にぐらいしっかり勉強してやったから、あれはすごい、あれに対してすごい真面目に向き合ったんですよ。なるほどね、これ多分お笑いにしちゃダメだなって思ったから。
シアさん怒られてるよ、シアさんいじるなって怒られてる。
本当ね、もういけなかったんだけども、ヒートが聞いたらすごい良かったって、
は
い、
泣いてたね泣いてたね、
あの舞台上でね、泣くっていう演出というか、そのまあ役的にね、であの稽古とか、うん、もうゲネでも一回も泣けなかったんですよ、うん、そういう感情に持っていこうとして、うん、って出そうとするけ
ど、やっぱどっかでこうストッパーがかかった、
そうだからやっぱ恥ずかしいとかがあったんでしょうね。全然泣けなかったのが本番になったらボロボロ出て、自分でもう本当にセリフ弱って泣き崩れて、うん、その後また二人が独白でバーって喋って泣いていくっていうのがあるんですけど、その間もずっと出てくるから、もうあの下に引いてるあのカーペットみたいなパンチがボタボタ濡れていくから、もう俺それ見ながら俺本番で泣けてるじゃんって心の中の時
ちょっと嬉しかった、
ちょっと思って
俺できるじゃんみたいな、
俺やっちゃらんじゃんと思って、でもやればできるじゃんって自分でちょっと褒めてたりとかしてましたね。
シアさん舞台で泣いたことあります？
ね、ありはする、ありはするけど、俺はなんかね、隠したがるわけ舞台でも。
ああでも、うん、なんかそんな感じがする。
泣いてるの？
え、一瞬？
一瞬ではないな。
一瞬はちょっとなんかちょっと違うか。
何、何だったかな、あのビューティフルサンデーとか、今度は愛妻家っていう、
見てないんだよな。
あれですね、内地のキャラメルボックスさんか、あれは、
うん、
違かったっけ、あげ、はい、第三舞台か、
うん、
あの鴻上庄司さんなんか、
はいはいはい、
あっちの作品の時はそういう泣きやすかった。
私も1年、まあ、高校から演劇部やって、高校と大学でやってましたけど、絶対泣けないと思ってたけど、こっち来て2年目ぐらいの舞台で泣き始めてかな。でも稽古じゃ多分泣けないな、そんなに。
稽古じゃ泣けねえ、稽古じゃ泣けない。
りょうちんはね、稽古の時から泣いてたんです
よ。りょうちんはもう泣くよ、
すげえな、りょうちんと。
りょうちんは泣くよ、ハッシュタグは泣くよハッシュタグはなんでここで泣くってとこで泣くよ
言ってる意味すごく
わかりますよね。じゃあだから今さあのね19時からラジオやってるけども、はい、あの神田聖がだからこのハッシュタグの神田聖くんが私のその企画公演に出てくれるんですよ。で、まあ私と神田聖くんがメインキャストでやるんですけど、まあ最後こうちょっとあの向き合ってではないけど喋るシーンがあるんですけど、泣くわけ。うん、あれと思って。
稽古中。
そうあれと思って。ね、あれ私泣いてなあれと思いながら、
ヒートはつられて泣く、
泣かない、
ヒートはちょっと笑うぐらい、
なんかあ言ったら今回演出もやって本当に出ずっぱりの演出でやってるから、
ちょっと冷静に見てしまう、
そうそう、人の声とか聞いたりとか立ち位置確認しながら、うん、もうちょっとここどうにかなんないかなとか思いながら聞いてる中で、ふってみるとあれ泣いてるで、そんな
すごいじゃないですか。
正直泣くとは思わなかったんですよ、うん、そのシーン的に、うん、だからちょっとなんか変な笑いになっちゃって、うん、でなんかしょっちゅうだから自分はちょっと半分素のところでやってるから、裏側の神田聖を見ながらちょっと やってるみたいな感じがあるから、全然笑うシーンじゃないのに一人で笑ってたりとかして、
いやでも聖くんはすごいね。
だから聖くんなんかなんで笑うんすかとか、なんでなんかずっと、うん、なんかなんで笑うんすかって言うから、ごめん顔見たら笑っちゃったっつって
こっちはちゃんとやってる、ね、
そう
でも本当にさっきね、ともきが舞台上でボロボロ泣きたっていうのはしし参加して本当に良かった話ですよね。
いやもうでも本当にだから今までこの前も多分稽古をやってる中で、うん、もう今までやったことない稽古をやってますわみたいなことを言ってたのを本番でさらに思ったというか、
うーん、まあ、身になってたってことですよ。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあしまったところで、
そうですね、
はい、前半
ちょっとロスが話してたら思い出して、
今週末ライブだよ、うん、オリジンお笑いライブ、はい、起承転結、
はい、そうです、はい、芸人です、はいはい、よろしくお願いします、では一旦 CM 行くのでメールアドレス、FM 那覇じゃない、オリジンアットマーク FM 那覇 .jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないってるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん JOZZ0AQFM。
はい、7月20日木曜日17時23分になりました。木曜日ジンチャンプラやっております。
はい、ツイキャスの方で、はい、芝居寺岡博士さんから、泣いてる割にはセリフに影響させないとも聞いた。
あら、素晴らしい。
すごいね、う
ん、いやいや、まあセリフはちゃんと聞かさんと。
これがさ、だから怖い、はい、だ企画公演とか結構自分泣くシーンが多いです。1回目も2回目も、はい、で言えなくなるんですよね。
何が？
セリフが
真っ白なの。
うん、出てるんだけど声が出ないんですよ。
泣きすぎて、
うん、
あのさ、普通のもんだけどさ、なんでそんなに泣くの？
泣きすぎてっていうか、違う、なんか喋ろうと思うと泣き声が先に出て、そうなるともう多分立ってられなくなるぐらい。がなんか、うっ、もう本当になんかもう叫びそうになるから、それを一生懸命抑えると一緒に涙もちょっと収まってしまうというか。
あ、俺はなんかそう、これはいかんな。
でも多分シーンによると思います。チルチルミチルは、なんていうの、一緒に住んでた人が、結婚しようとしてた人が亡くなっての話だから、
あ、そうだね、じゃあ食うかもね、
っていうのとかあるとやばい。だからこの前投資やった時も、今回のやつも自分でセリフ言って、ちょっとじゃあ今日はなんていうの、演技の方に集中してみようと思った時にガッて泣き始めて、あれ戻した、ダメだ。
なんか演出に言われてたのは、みんな泣くことがもうお芝居だと思ってるから、それはもう違うからねって言われて、
はいはい、それは
だからもう逆に泣くな、
うん、そうそうそう、
絶対泣くなって言われて、だからもう絶対泣くなって言われて言ってるけど、そのストーリーを進んでった中でもう こらえきれなくなって泣いてしまったら多分それは本物のやつじゃないのっていうことを言ってたりとかしてて、
俺もその昔、はい、あの芝居やった時に仁さんに同じことずっと言われてて、逆にこう泣きたいけど我慢してるっていうのがお客さんがね、もういいよって思うっていうか、
グッとくるというか、なんか僕の泣いたところのセリフも、なんていうの、どっちかというと僕が泣きに行くというよりは、なんか
自然と
このメッセージをもうとりあえず伝えたいっていうので、自分で言ってるそのセリフが自分にも聞こえてきて、それでなんかもう泣いてしまう、本当はずっとこらえていたいけど、
泣かそうと思って泣くのってバレるじゃないですか、
泣こうと思って泣く
とか、なんか子供が泣いてたらちょっと引くときはあるじゃないですか、こうわがままで泣いてたりとか、なんかこの泣いてますよアピールみたいな、こんなに悲しんでるのにみたいな、買ってよっていうときは引くじゃないですか、たまにあんな感じの人とかもいるじゃないですか。ああ、なんか頑張ってない。
お芝居とか、そうそうそう、テレビのドラマとかいますよね。
そうそう、ああ、頑張って泣いてるんだなっていう、なんか泣かそうとしてるんだなっていうよりは、やっぱりにも本当に自然に泣いたんだな、だったら、やっぱ感情移入しやすいし、あんま泣いても。
そうだね、うん。泣きので思い出したけど、まあ、冒頭でも言ったけど、最近、怒りっていう DVD 見た
の。ああ、有名です。あれ？あれは小説？元は。
怒り？
小説かな？あ、小説だな。怒りっていう DVD があって、はい、それの予告編をね見てたんだけど、はい、いろいろ映画の紹介があるでしょ、映画紹介みたいな、あの8本ぐらい全部恋愛ものだったのよ、
へ
ー、もう全部泣かしたいぐらい、
うん、渡辺
怒りだよ怒り、
うん、
でね、なんでこんなに今恋愛ものばっかり流行ってんのかなとか、やっぱみんな泣きたいのかなとか思ってんだけどね、で大体があの相手方が亡くなるとか、
あ
そういう系の恋愛か、もしくは青春の恋愛、
あ
いや今売り出し中の女の子がいるのは大体青春ものの、
まあそうですね、
泣き物とか、うん、あと大人の方がやるのはちょっともう相手が、亡くなる前に妻に残すとか、うん、そういう系の
家族とか、
そう、ね、でももう恋愛のパターンって2パターンしかないのかなってちょっと思うんですけども、
人それぞれって、私あんまり人が死ぬ話って好きじゃないんですよ。
あ
なんでかっつうと、うん、無条件で泣くから、
俺全然泣けないけど、
なんかそこが前と後がどんなに納得いかなくてもそのシーンだけはもうダメなんですよ、もうそのシーンだけ切り取って見ちゃったら、
そのパッケージだけがダメなんですよ、
もうダメ、もう死んだってなったらダメ、なのであんまり逆にだから好きじゃん、なんかあもうなんか愛に泣かされたって思っちゃうからあれなんですけど、でもなんだろう、あれなんですか、恋愛って結局なんか人それぞれだからあんまり共感しづらいじゃないですか、うん、あんまり幸せすぎても共感しづらいし、
ちょっと不幸せなやつがいいんだよ、
うん、なんかすぐ共感できるんだったらやっぱ相手が亡くなる方があれじゃないですか、悲しいとかは、
ただその最後の恋愛のさ、うん、映画の予告で、
はい、
結局、まあ、いろんな恋愛の形が出た後なんでしょうね、出尽くしたか分からんけど、はい、最後に紹介されたタイトルが君の膵臓を食べたいという映画だった
わけ、有名ですよね、
これも恋愛ものでしょ、
小説のやつ、
あ
ちゃんと読んだことないですけど、
最近
なんか聞いたことある、
なんか
すっげえタイトルだなって思いました、
俺もすっごいタイトル笑かそう思ってるのかなと思って、
そうだからボケに走ったんかな、
もう恋愛のさパターンがなくなっちゃったから膵臓まで行っちゃったかな、
もうあの告知のさ絶対泣けるが嫌いなんですよ、
え
あの小説の帯とかにこの紹介のやつで絶対泣ける本とか絶対泣ける映画みたいな感動のラストみたいな、
もう手に取ってそれ見えたらプイってするでしょ、
もう泣かない、そうなると、
あそう、
うん、なんかもう
それも言わないでほしい、
言わないだってね、
ああなるほどね、
単純に見たい、
絶対ですよ、なんか悲しい映画とかだ、泣ける映画とかだったらなんか泣きたい気分の時借りるとか思うけど、絶対泣けるっていうとなんかやっぱハードル上がるじゃないですか、
まあまあね、
ああここで泣かそうとしたんだなとかっていう感じでも見てしまうというか、
でも泣けるってものに関しては書けるけど、例えば絶対に笑うとかは絶対書かんさ、
うん、書きますよ書きますよ、
嘘、だ
ってそれこそあるじゃないですか、あのテレビの紹介するときとかに爆笑コントとか、
うん、報復 Z とか、
で
もあれはまあテレビのタイトルとしてのあれだけど、その何映画とかでさ絶対に笑う映画とかないでしょ、絶対に笑う万歳、
まあ、いやでもなんか
笑う
とかなんとかみたいな、
あるっけ、
三谷幸喜監督作品とかだったら結構あるんじゃないですか、
あるか、
はい、
まあ、そこまでのね映画なんかこう単発で笑わせるっていうやつではないでしょうけど、だからあんまなんか帯であれを書かれてしまうとなんか逆効果なんじゃないかなって、
俺ちょっと見たいなと思うけどね、絶対泣けるって言ったら、俺あんまり泣けない人だから映画見て泣きたいなと思った時は、
じゃあなんかな泣けるはいいんですけど、なんかジャンルとしてよ、
あ、
ジャンルとして泣けますとかだったらいいんですけど、うん、なんか泣きなさいって言われてるみたいで、
きな小吉みたいな感じだね。
笑いなさいでしょ。はい、はい、ということで、
はい、
メール一通紹介して、
はい、
差し入れいただいてますので、差し入れいただきました
。あら、ありがとうございます。
はい、劇団大勢の頭と瞳と舞台の申し子とも期待、そしてラジオの前のオーディエンスオッツーです。
オッツーです。
ほら、芝居太郎か博士。
ありがとうございます。
永遠の一秒が無事に千秋楽を迎えて、うどんちゃんも穴行きの稽古にめでたく合流ですか。
溶け
行きね。溶け行き。ヒート、稽古どんな感じ、うん、いい感じですよ。細野単位の、
はい、
え、これ、ごめんなさい。あ、読めない。これ、論考。
細野。
論考手。
論考。
論考講師は、大見心に待つっつって頭は特にないです。
何かい、はい、
ありがとうございます。
勉強します。
大じゃなくて大ね、
大ね、はい、怒られた。
さっきからよく出る細野大っていうのは友木がやってた、
友木がやってた役、
細野十郎っていうね役で、はい、大っていうくらいのね、結構あがやな方です。大卒エリートみたいな感じです。
へえ、見えんかったそれは、ごめんね。
いや、あっちにいたメンバー全員エリートっていう、
あは、
はい、一応あるんです。
はい、自分の方が、まあ、さっきからお話ししてます。7月の29、30日に、はい、ありますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、そんな芝居太郎博士さんから差し入れいただいてまいって
まい
り
ました。
今回ね、うん、お飲み物と、
うん、ミスタードーナツ、
食べ物いただいたんですけど、飲み物は、もうこれは問答無用で男性陣がブラックと、
はい、あ、ありがとうございます。
秋山にはカフェラテ、
イエイ、
あ、美味しそう、
カフェラテ、これが美味しいよね、
美味しそう。
いや、このね、
あ、今もいい匂いしてる。
缶コーヒーのブラックで僕これが一番好きなんですよ。
お、あんま缶コーヒーって変わんな。
まあ企業名あるな、
見る、トモキ見る、トモキ見る、
うわすうわ、
毎回言うけどさ、ちょっとパーソナリティー、おい、パーソナリティーズ、パーソナリティーズ、
でも時間的にはこれ
だよ、時間的には、毎回言うけど先輩から見せれ、先輩から
見ます、一応
見てみよう。すごいことにな
ってる。楽しかった打ち上げ。
俺も仲間にいる。何話すの。あ、いいですね。
決めました。
でもカレーパンらしいですよ。
だってこれさ、もうこの並びで言ったらコーヒーと同じ並びで、ヒートはもうこれあれじゃない。
いや、わかんないですよそれは。だって
そうだ、ブラックだから甘いのが欲しいかも。
これカレーパンは一緒でしたっけ。カレーパンは種類一緒でしたっけ。
キーマカレーと、
キーマカレーと、
これなんだ、
あ、シェルレアパンでと、欧風カレーとキーマカレー。
欧風カレーとキーマカレーか、
どっち、
これがキーマです。
そうだ、書いてあるちゃんと、
はい、
と欧風カレーと、
どれかな、
この甘いやつがシエルレアパン
で、
あ、ちょっと時間的にな
でもな、だって舞台終わってから終わるまで食えなかったので。
そうだね、
カレー久しぶりなんですよ。
いいね、
あ、カレーは中心。
でもカレーは2つあるから最後
1ヶ月ぶりなんですよ。
最後じゃなければ大丈夫だよね。
そうですね。
シアさん決まりました。
決まったよ、
いくよ。シアさん手が映ってない。せーの、最初はグー、じゃんけんチョキ。
おお、
全員チョキだ。
最初はグー、
じゃんけんチョキ。あ、負けた。
やーい。最初はグー、じゃんけんチョキ。
あいこでチョキ。
いや、グーじゃない。どっちですか、チョキなのかグーなのか。
なんだば。
グーです。
ただもうチョキってだけ言う人じゃない。
もう年寄りじゃないですか。
じゃあ、
ね、トモキカレーパンだ。どっち、
欧風カレーいただきます。
おしゃれな方。
あ、じゃあ私、
甘いものが
チーマ。
お、カレーパンですか、
うん、チーマ、
イエーイ、カレーパンです。
じゃあ甘いパンいただきます。
だってミスドのね、ドーナツ屋さんの揚げカレーパンってことでしょ。
あ、めっちゃいい。あ、すごい
サクサクなんですよね。
あ、これやばい。
いただきます。
いただきます。これやばいやつだ。
う
ん、うま
っ。早くね、
生地サクサクだな。
パンの生地もめっちゃうまいんだけど。
うまい、カレーうまい、うん。
シエルレアパンでいただきます。なんかチョコがコーティングされてて、ホイップクリームが挟まってるやつ。
これはね、絶対でもブラックと合うと思うな。
あ、ふわふわ、
超うまい、
ふわふわ。逆にこっちカリッカリですよ。
疲れてる体にはいいね、甘いもの、
うん、
こんぐらいがっつり甘いものが美味しい。
糖分は頭にいいですからね、
うん、
パンがうますぎる。
うん、ああ、
美味しいな。
コーヒーはカフェラテだな。
いやブラックでしょ。
いやカフェラテだよ。
ブラックですよ。
ブラック飲めないのに。
あれですよ、ともきがさ、はい、先週さ本番前で緊張してる時にさ、はい、俺らはさあの堀井さんが来る
ってさ、そうなんですよ、なんすか
それ、すんごい緊張してたんです
けど、なんで俺がいない時に堀井さん来るんすか。い
や俺らもそれ伝えたよ堀井さんに、うん、いつもはお笑い芸人の方がいても会わせてくれるんですけどっつって、
すごい新谷さん手が膝の上だったわけずっと、うん、
そ
う、
こう
でいろいろね、こんな質問どうですかみたいなのを作ってもらってから見てるんだけど、もしやさん始まる前からもうこんなんはヒートに任す、こんなんはヒートに任す
ヒートが回してくれるっつって、
だからそのいつでしたっけ、2日前ぐらい、うん、
か3日前、まあ、でも前日とかだったよ、
前日でしたっけ、うん、前日にその
分かしって
ゲストでいらっしゃいます。そうそう、最初だから写真だけ見て、うん、なんで急に堀さんの写真送ってきたんだろうと思ったら、うん、明日のゲストで来ますみたいな、うん、ってなって、僕
それそうだよ、
小屋入りして仕込んでる時になんで堀いない時に俺が会いたいのにっつって、
それそうだよ、本当にそう、本当にそう思ったもん。
でもやっぱりなんかこっちに気使ってくれながらもやっぱすごいちゃんなんか変な言い方回してくれるというか、そんな気にしなくていいのにみたいな、でこうでこうでとかってちょっとこう話題が切れないというか、でもちゃんとこっちの話とかも振ってくれるし、
なんかでそうかマネージャーさんが、はい、あの沖縄の方みたいな、
浦添出身って言ってましたね。
そ、うん、でその方も途中からねラジオに参加して、うん、一緒に4名で沖縄あるあるみたいな話とかしてたから、
ね、うん、いいな、
絶対つながるとかね。あでもやっぱね生で見るモノマネすごいね、う
ん、やっぱ見せてくれたんですか。
もう一発目からそれで入ってくださって、
じゃあ自分でご紹介してもらっていいですかって言ったら、武田鉄矢さんとか、
あ
木村拓哉さんとかもね、
で最近自分 の, あのツイッターが炎上した話もしてくれて
そうなんです、
藤井四段の顔真似をアップしたら、はいはい、そんなにツイッターではね、うん、波アップ立ってなかったのに削除したらヤフーニュースでトップになっちゃったっつって炎上してしまった、
炎上で削除みたい
な、さすがだな、
まあ、ネットは怖いね、
あるんですね、まあ、気をつけないといけないよ、言ってましたけど、
まあ、しんやさんのもね炎上、
いやちょっとポッドキャスト聞いてないんで、うん、聞いてみます
芝居太郎、芝居太郎か博士さんからヒート疲れてんの、うん、
あの甘いのがね
昨日だって9月のテドコン一家の台本ももらって、そうそうそう、はい、もらって、はい、でこれが9月の15日じゃない、まあ、前もねともきがお休みの時にあの後半の尾瀬のスケジュールを読んで、
はい
はい、もうは今月末が私の企画公演、次の日が、劇団 H2O の公演で、その次の週、あ次の日じゃない、次の週で、その次の週 H2O の次の週が高子さんの公演があって、でバイアスロンの日にこけら落とし公演があって、
うん、2人芝居やるんですよね、
そうそう2人芝居とだるま返しやって、うん、9月の90に超人があって、9月の15日に手どこにかかる、
で終わったらもうすぐ
年末に日付変更戦がありますから、だからで明日そのこけら落とし公演の初本読みやるんですけど、だから一瞬だけ私台本が5冊になる、
うん、は
あ、解けない雪と琉球、まあ、琉球超人はスタッフなんであれですけど、琉球超人と手どこ一家とこけら落としが2冊並べてみようかな、
並べてくださいよ
ファイルで、あれだけでカバン埋まるよね、
いいな、
そう、
なんか各僕もだからいただいたので、
うんうん、そうだね、出るもんね、
はい、手どこんなやつ、
あ手どこ
何を
何をじゃない
ごめんごめんごめんごめん
昨日 の, そのだから台本読みには参加できなかったんですけども、うん、台本だけは一応昨日いただいて、
うん、
やっと終わって永遠の1秒、うん、ぶっとい台本をポーチから出してお家に置いて、うん、軽くなったなと思ったんですけど、うん、昨日すぐもらってまたそれ入れて重たいなってなってました
。でも俺らのさ目標はさ、トモキをさ手どこのせいにしてあげようぜ
でもなすぐ次の日会えるからなって言われるんですよ
次の日会えるからな、
犬飼さんとかもすぐ会えるからなっつって、高一と仲良くなったっけ、高一と流星大根の、
流星大根
なかなか会えないから、ね、はい、ということでメールいきます。ともきさん、秋山さん、しやさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、
ともきさんは先週の永遠の1秒お疲れ様でした、
う
ん、そしてバイアスロン一次予選突破おめでとうございま す,
います、うん、
二次予選も頑張ってください、
ね、
今週末ライブ見に行きます、
よろしくお願いします
ちゃんとリアクションしれ、チケット1枚お願いします、
はい、ありがとうございます。
そういえば見間違いかもしれないですが、うん、一次予選合格者の中に、うん、ダーティービューティーって書いてあったような、うん、ヒープーさんとみきおさんエントリーしてたんですか。 それでは放送頑張ってくださいということでありがとうございます。そうなんですよ。
そうなんですよ。
これ結構みんな知らなかったんだなと思って。
いや知らないですよ。だってやったのは発表誰々がエントリーした総数とかの全員は発表しないので、うんうん、今回のこの上がったメンバーだけですよ。エントリーしてるとかが分かるの。
ああそうだから落ちたメンバーはこの人が。エントリーしてたのかしてないのかすら分からないっていうね。
だって俺昨日雪のぶに、うん、お前何のネタやったらバイアスロンっつったら、うん、自分エントリーしてないっす、うん、バカだなっつって話をして、うん、後輩がエントリーしてるかしてないかすらも分かんないので。
あそうなんだね、はい、でもさダーティービューティー、うん、もうひとしさんとみきおさんの、
う
ん、
やめてくれよもう
楽しみだな。
やめてくれよ
決勝行ってたらめっちゃ楽しい。いやだからなんか
一回だから溶けない雪の稽古してる時にもうだから本当に二人ともずっとね、うん、練習してて、ね、で溶けない雪の稽古してる時にネタ見てくれんかって言われて、うん、ってなってうどんちゃんと誰がいた時かな直高か直高と私がいた時にネタ見てくれんかって言われて、うん、ネタ見せですかって言ってで一応まあ審査員の方が内地の方だから、うんうんうん、方言が分かるかどうか見てほしいとで言って、まあ、自分が内地だからで見てたんですけど、もうみきおさんがネタをもうなんかすっ飛ばしてから、うん、もう緊張でもうなんかわーってもうなんかこう結構大きめの発声で言っててから、うん、で海分かったーってこことここがみたいな感じでちょっと話して分かったありがとうって言ってもう毎日結構
いやもうあの二人ヒープーさんですよ、うん、ヒープーさんとみきおさんですよ、うん、大ベテランの
僕らからしたら、ね、
もう大ベテランの二人が一番稽古するんですよ。
まあ言ったらねベテランって言ってもブランクはあるじゃないですか。
ブランクはある
8年だよブランク。
いやもっとあるでしょ。
もっとですよ。
だって解散したのが95、6年だよ。
はい、
99年に大勢ができたんですよね。
98年だ解散、うん、
だって僕来た時20年だよ。僕今9年目ですよ。
20年ぐらいか
僕来た時もヒープさんはヒープホップ始まった年ですから。
だからもうだって20年のブランクってすごいな。そう考えたら
だって48歳ですよね。お二人49。でもなんか台本覚えるのも大変だよって言ってましたよ。
いやだからもうちょこちょこだからオリジン の12月のなんか年末のねちょっとスペシャル的な感じでゲストで来ていただいたりとかして 2,3 回僕も見させてもらったんですけど、もうその 2,3 回の間もめっちゃ稽古するんですよ。若手の誰よりももういいよってなるぐらいやってるから
俺らも負けんとになろうよ。
いやだからもうでもこのバイアスロンエントリーしたって噂を耳にした時に、うん、いや嘘だろっつって、うん、いやいやなんか冗談でラジオとかで言っただけだよって思ってたら、うん、あそこに名前出てきたからいや本当に出てたと思って、うん、やべえと思って。
いやだからね楽しみだよね決勝次の明日の準決勝だっけ。
明日準決勝やって多分
決勝
また月火に例のロケやって。うわいやで、水曜日の12時にホームページで発表かな。だねこれもね一番マネージャー陣も嫌な時期ですよ。あもう月火は休みたい。ね、
先に結果知ってね。
そう、うん、結果知ってるんですよ先に、まあ、一応連絡が来て、うん、誰々どこどこにいますかとかっていう連絡が来るので、でさすがに1年バイアスロン1年目2年目までは芸人はマネージャーが知ってるっていうのも知らなかったから、うん、なんか純粋にこうなんか心配しなんか、うん、受かってますかねみたいな感じで話どんなかなみたいな。で私ももうね来るよとか来ないよとも言えないから、うん、そうだねみたいな感じで言ってたんですけど、さすがに3年目4年目になるとバレるんですよね、うんうん、
もう知ってるんでしょっつってあったら、
そうだからもう
なん
か
なんならお前さえも敵に見える。
そうそうそうそう
そう、
そうなんか知ってるのに普通の顔しやがってみたいなことを言われるんですよ。
そうだよな、落ちた後にお前は結局なだめるでしょ、うん、次頑張るさって、うん、だけどお前知ってたんだろ
お前知ってて3日間黙ってたんだろみたいな。
でもよその期間はお前断食してた方がいいよ。
なんでよや
無表情になるために何にも一切喜怒哀楽出さないために、うん、断食してて私も辛いんですと。
一応だからに私がマネージャーになって1年目の時は土日がロケだったんですよ。このサプライズので土日って営業があるじゃないですか、うんうん、だからもう営業の同行してるとかで、うん、営業がないメンバーは事務所に集まってネタ見せしたりネタ作りしてるんですよ、うん、
ネタ作りしとくとか
予定がないのに、うん、のにそうだからもう本当にきつくって。
これは芸人さんには何て言ってるの。
いやだからその準決勝を受けるじゃないですか、うん、受け終わった後にこの2日間決勝上がったらロケ行きますので この日のスケジュールを教えてくださいって言われるんです。
あ、一応言われるんだ
事前に、ね、
何時から何時
だから受かってるかどうかもわからん、うん、とりあえずこの日は空いててとかで、この日は事務所で稽古してますとか、もうだから営業とかがなければもう18時から9時まで
コンビの人は一緒にいてください
って、もう一緒にいて、だからじゃあ稽古っていうことにして事務所行っとこうかっつって、結局行ってもやることないんで、
だから最近は月火なんでみんな稽古場に来るんですよ、
うんうん、
そうだから、まあ、もうここで
それもそれで嫌なんですよ、
ここで来なかったら来ないみたいな感じ。
そっか、稽古場だったら誰に対して来たのってなるもんね。
うん、
そう、先に
このいっぱいいる中の
エレベーター開いた瞬間にチーンって開ってしまって、あってなって、ごめんねってすって横行かれた時、あ、俺ないんだってなったりとかするし、
あれだよね、だ
からそれは切ないですよ、ね、
例えばあれおかしいけど、バレンタインデーでさ、女の子がさちょっと来てっていう時のあのさ、なんか誰かを探してるみたいな顔があるさ、
だからもうガラッて入っちゃ
って、
男子が全員座ってるところに、うん、男子が全員座ってるところの前からもう学校のマドンナがガラッて入ってきて、チョコレートを持って一回そこに立ってから、
う
ん、で誰誰誰ってなって、自分たちの子を素通りして一番後ろの子に渡しに行くとか、うん、
とかみんなの前じゃなくて、うん、その一人になったところを、うん、なんとかくんって呼ばれて、あ、誰もいないところで、あっつって言ったら、これ誰々に渡してあ、はい、のパターンとかね、それと同じ心境かもしれない、
そうだよね、そうだな、きついな、
似てる心境であるかもしれないですね。
いやーねー、もうだからね、怖い、
楽しみではありますよ、
こんな時間になってい
った
んで、
はい、
また CM 行きまして、ね、はい、
メールが来ておりますので紹介いたします、
紹介していきたいと思いますので、また一旦 CM でございます、行ってきます。
キャー、助けてー、
いや、叫んでも無駄だ、さ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー、あ、この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よいしなをいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、7月20日木曜日17時48分になろうとしております、はい、木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスの方、はい、キューグシカーシのオレさん、うん、芝居太郎博士さんいらっしゃっております。はい、ここで例えがバレンタインデー、恋愛感が学生レベルと
常にピュアってことですよ
気持ち悪い。はい、メール紹介していきたいと思います。はい、いつこちらかな、先、ともきくん、
はい、
今日は FM 那覇何時入りカッション
FM 那覇に何時入りカッション
どうしたんだろう、
何時入り、何時入りでした、16時半
ぐらい、
はい、16時半でした、
うん、でもこれ送ったのが16時51分だからね
あれいないと思ったのかな、
いないと思ったんですかね、
いました、奥の方でねちょっと作業してましたけど、
うん、はい、
はい、もう一つ、
はい、役者モードの時にディスカッションっていう言葉をすごく使うっていうのを、
ディスカッションをしてたっていうのをね、はいはい、だからマックでね終わった後、うん、だからそれのいじりが始まったんですよ、
何時入りカッション、
これだってあのラジオスタートでもなくて、僕がディスカッションが、うん、やらないといけなくて、うん、バイト遅れますっていう、うん、あのガナベースの LINE に送ったら、うん、あのまあ、それ何時に終わるカッションってアイムさんから速攻来て
あ、なるほどねガナベ発信のカッションだったのね、は
い、そしたらそこからまたあのリップの深夜さんが、うん、今日何時入りカッションって言い出して
一応さ突っ込まなかったんだけど、うう、ね、うん、最初の時にトモキが独白って言った時点で、うん、ちょっとあ、
なんでじゃ あれなんて言えばいいんですか、じゃあ、
いや、まあまあ、
一人の長ゼリフって言ったらそれこそ長いじゃないですか、
まあ、まあ長ゼリだけで別に一人って分かるから、
うん、
うん、だからまあでもなんか独白か、
じゃあみんなが独白のシーンみたいなこと言ってたから、こういうの独白って言うんだっていうので、うん、全くゼロだったから、うん、もうそう言うってしか思ってなかったんで、
うん、
そう、そのまま使っただけですよ、うん、 その方が2人にも伝わるでしょうが。
はい、もう1通メール紹介します。ラジオネーム整理戦闘さんからいただきました。
ありがとうございます。
先ほど人が感動を煽る作品が苦手だという秋山さんは感動ポルノという言葉を知っていますか、うん、オーストラリアのジャーナリストが提唱した言葉で、うん、感動という快感を煽り立てるための消費対象としてのみ利用されていることという意味だそうです。例えば何かのハンディを持った人が努力して克服するとか、重要性必然性が薄い人の死など、うん、感動してスッキリはするけど、それと作品の良し悪しはまた別の問題ということですね、うん、とはいえ努力すること、悲しみの告白は作劇の魅力だから全てが悪いわけじゃないんですよね、うん、タレントの三浦純さんはこの状況を涙の強盗と例えてました、かっこ悪いということで。
まあ、だからさっき言う涙の強盗っていい言葉だ。
さっき言ったこのどんなに前半が辻褄合ってなくて、うん、なんとかでも人が死ぬシーンっていうのはもう悲しいじゃないですか、うん、もうなんかお母さん、うん、もう子供が亡くなってお母さんがもう抱きかかえて泣いてたらもうそれだけでも泣くじゃないですか、うん、がもうなんかそういう、まあ、だから重要性必然性が薄い人の死とか、別にしかもその後子供の死に触れないとかだったら、うんうん、とかっていうのもあるし、まあ、よくね最近テレビとかでよくこの、 あの感動ポルノとかこの障害者の方のとかっていう、っていうのはよく
感動ポルノって初めて聞いたこと、
あ、なんか結構話題に上がってますね、
う
ん、まあまあでもね、もちろんそれが全部悪いっていうわけじゃないし、もう本当に感動するものもあるけれども、うん、周りの煽り方って宣伝の仕方ってだから難しいですよね。
まあそうだね、
うん、だからね、
まあ、感情に訴えるっていうのはね、もう見た人の判断にした方がいいってことでしょ、系統的には。それよりも作品どんな作品だよって、
うん、そうそう、ジャンルだけ知りたい、うん、だからもうなんか例えばハッピーエンドが見たいときにハッピーエンドって書かれてるのは別にいいんですけど、うん、絶対にハッピーになれるみたいな、うん、ってなったら
誰しもがなれると思う、
そうそう、もうだなみたいな。
なんかちょっと浜野弱者ハッピーでいい、
なんかならなきゃいけないに聞こえるのはちょっと嫌だな、う
ん、読んだあなた、うん、みんなハッピーになってるんだから、あなたもならないと、
なるでしょうみたいな、全米が泣いたんだからあなたも泣くでしょうみたいな、
強要されてた
らね。全米ってさ、やっぱり全てはアメリカが正しいんだと思うよね。全米が、まあ、
中心がね。
え、
愛を叫ぶ？
全日が泣いたでもいいのにな。うん、
栃木も茨城もっつって。全日が泣いたっつって。岐阜県だって石川県だって
そう泣いたよ。
みんな泣いたんだっていう。
日本人はでもなんかちょっとすぐ泣きそうなイメージもありますけどね。うん、あ、なんか。まあでも外国の方もすぐ泣くか。
感情を言
ってますね。まあまあね。まあまあまあまあ。そうだからもうね、今日もラジオカー出させてもらってから、うん、見どころはって聞かれて、うん、見どころかみたいな、なんかこう、なんかこういうのが苦手です。あらすじ説明したりとか、見どころとかっていうか、どこまでがネタバレになるのかとか、どこまで言ったらこう、うん、うん、なんか気になるかなとか、っていう。でやってる本人の見どころとやっぱ見てる人の見どころって違ったりするじゃないです か、うんうん、なんか興味持ってもらうのって、うん、だからこんなんが下手だなって、プレゼン能力がないっていうか、
もうそれはもうフライヤーに書いてるあらすじをただただ読む
しかできない。フライヤーが詩だわけよ。フライヤーのあらすじが詩だわけよ、ね、うん、あれだけ読んでも全然何も伝わらんわけよ。
じゃあ音楽のジャンルで言うと、
だから音楽のジャンルも分からんし、
何、例えばさ、はい、ヒップホップ聴きながら見るようなタイプの作品ではないでしょ、
じゃないですね、
例えばじゃあ、何、午後の2時頃に流れそうな優雅な音楽、草原っぱにいるような音楽、そんな音楽で聴くような、なんていうの、舞台、
いや、
どっち系なの、
一応雪がテーマなので、うん、最初の方は結構きつい感じです、
じゃあ結構静かな、
静かな、
クラシックではない、
クラシック、
あ、若干でもクラシック、今回曲がピアノでオリジナルなんですよ、弾いてもらってるから、
じゃあ本当に見せる系の舞台なん
で、
ね、
うん、もう全然アクションとかそういうなんかわーっていうのもないんで、
うん、なおさらあれじゃね、演技に集中して見てほしい
って
ことだ
よな、怖い。1時間20分のうち1時間20分出てるんだもん、
俺も怖い、寝ないか心配なんで、うん、
なんでよ、や。帽子かぶってきて一番後ろに座っててください。
はい、わかりました。
笑っちゃう。はい、ということで、うん、はい、告知しましょうか、はい、お笑いライブもありますし、
あさって、うん、お笑いライブ、気象転結ボル256です、うん、チケットが1500円で会場18時半です、
はい、
開演は19時となっておりますので、なるだけ18時半よりちょっと前に来た方がいいかな、うん、 チケットをお持ちでない方、予約の方はちょっと早めに来ていただけると助かりますね、はい、国際通りにあります那覇市文化展物館4階の展物ホールにて、行われますので、あさって土曜日22日ですね、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。今回は、頭と、最後の企画、いつもやってる企画が、毎回夏休み直前恒例の
怒られるやつだ、
怒られるやつですね。
怒られたらいいライブ、
ワニ先生メインのやつなので、
怒られたらいいライブになるやつだ、
まあ、でもこれ毎年一応お客様からは好評をいただいて、やっぱ、科学的なね、お勉強にもなるとかもありますので、ぜひあのお子様連れで、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、よろしくお願いします。
はい、先ほども言いますが、7月29、30日が秋山ひとみ企画公演ボール3ということで、溶けない雪、29日が14時と19時、30日が14時の計3回公演となっております。我が町の小劇場で、予約優先のご案内になり、日時指定のご予約優先のご案内になりますので、小さい劇場ですので早めにお問い合わせください、でまたあと8月の5日と6日が、劇団五つ男第13回本公演、勝利の女神ということで、現役の女子高生が脚本を書いて、うちの五つメンバーがいるんですけど、お笑いから、宮城幸信と、劇団でから小屋瑞希も出演するんですけど、作品中にこの高校生が書いた漫才をやるんですよ、っていうのも見どころになってますので、あ、見どころ言えた、いい子ちゃん、はい、ということで、
ぜひ、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、というわけで本日の木曜日ジンチャンプル以上でございます、お相手はこの後リハーサル行ってきます、ともきと、
はい、あらがん深夜と、
はい、髪の毛切りました、秋山ひとみでした、
さよなら、
また来週、さっしーだから